こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、幸せの伝道師実業家の栗原志向です。
栗原さんは経営者でもあり、自ら研究している幸福経営学を実務で生かしているそうですが、これはどのようなものなんでしょうか。
はい、幸福学で分かってきた人間の幸せのメカニズムというものがあるんですが、これを経営に生かしていこうというのが幸福経営学なんですね。まあ、例えば幸せな社員さんというのは、他の人よりもですね、3倍アイデアが出てくるということも分かってますし、 1.3 倍生産性も高い、そして離職率も低いし、お客様からの評価も高い、さらには売上も高いってことが分かってるんですね。ですので幸福経営学では、儲かれば幸せになるんじゃないよと、逆で幸せだから儲かるんだ、まあ、こういう教えをいろんな方に伝えていってるところであります。
やはり社員も社長も幸せになって、ビジネスとしても利益が上がるのは本当にこういいことづくめですよね。
いや本当最高ですよね。楽しくて人のためになって、で利益も出てくる、いやハッピーですね。
はい、では今夜も明日への希望をお届けします。岡田真由美の未来相談室。今夜のゲストはサンデージャポンでおなじみ、困った人に寄り添う法律家、細野敦史弁護士です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私は探偵社を経営しているので、いろんな弁護士の先生に会うのですが、珍しいですよね、裁判官から弁護士さんになるっていうのは。
そうですね、はい、数としては、検察官から弁護士になる人は、やめ検というふうに言われて、数は比較的多いんですけれど、
はい、
裁判官は定年まで長く勤める人が多いので、そんなにはいないかもしれないですね。
いや本当にすごいなと思いました。さて今夜はですね、細野弁護士のメール相談室です。この番組宛にメール相談が届いておりますので、アドバイスをいただければと思います。では栗原さんお願いします。
はい、品川区48歳、既婚の女性会社員、匿名の N 子さんからのご相談です。今夫と離婚の話し合い中です。離婚には双方異論はないのですが、離婚の原因が夫の浮気だったので慰謝料の支払いを求めています。財産分与でも難しい問題を抱えています。10年前に私の貯金を頭金にして家を購入したのですが、まだローンが25年も残っています。夫はこの家のローンを支払い続け住みたいと言っていますが、財産分与の対象となるのはこの家しかありません。夫には貯金もなく、仮に家を売ってもローンの残債で相殺されていくらも残りません。もちろん慰謝料など望むべくもありません。八方塞がりの中、せめて家を購入した際に出した頭金の500万円だけでも返してほしいのですが、どうすればいいのでしょうか。
細野弁護士のご意見はどうでしょうか。
これは慰謝料、浮気の夫が浮気したことの慰謝料については、はい、額はともかく確実に認められるので、あと500万にするために、財産が家しかなく、その家に価値がないということだと、財産分与で、金額を上乗せするわけにはいかないので、この500万というのが、もし、夫婦の共有で作った財産じゃない、奥さんが独身時代から持ってたものであるということならば、それは何ですかね、特有財産ということで、自分の持ち物で、むしろそれを旦那さんにこう貸したというような、法律構成は可能なので、そういう意味で、500万についてで返してもらうということは、理屈は可能で、あとはどうやって返してもらうかというと、この旦那さんには、とりあえずお金がないということですけれど、働いてはおられるのでしょうから、とりあえず分割払いの約束を、例えば公正証書なんかで約束して、分割払い 長期になっても構わないからこうなんとか、分割でも払ってもらう手立てを考える、うん、ということですかね。
なるほどですね、はい、裁判で勝ったのに相手が払わないっていうケースってすごく多くないですか。
そうですね、強制執行ができるんだけれど、うん、財産を持ってないので、うん、逃げ得になってしまうケースというのは多いですよね。
本当に無責任ですよね、はい、でもこれ慰謝料はだって請求はできるんですもんね。
旦那さんの浮気が、ね、離婚の原因ということですから。
そうですよね、はい、これはなんか住み続けられても困りますよね。でも
だからローンをご主人が返す気持ちがあるならやっぱりその分というかそれにプラス上乗せしてやっぱり奥さんにも分割して慰謝料は払っていくべきではありますよね、は
い、なんかちゃんと支払いがなんかできなかったら多分共同で購入されてるっていうことはどっちかが保証人になってるケースが多いじゃないですか。
あ、そうですね。
そうすると払わなくなったら奥さんにも来る可能性もあるから、なんか私はここで清算してしまった方がいいのかなって思うんですけど、あの弊社にもよく浮気問題でこういう案件あるんで、こういう問題があるので離婚できないとかって言って苦しまれてる方たくさんいるんですよね。やっぱ最後金銭なんですよ、どうしてもどうしてもやっぱそこに行くんですよね。その相談はすごく多いです。
これあの例えば今の家を旦那込みでメルカリで売っちゃうとダメなんですよね、
なるほど。
今なら旦那付きって言って
素晴らしいですね。それ
でも中にはいるかもしれないですよね。
いないんですかね。
あ、だったら恋愛不要じゃんみたいな感じで
そうなったらいいんですけどね。でも多いんですよこういう非常に今離婚も普通になってるじゃないですか、なので問題はこのお二人で一緒に購入したこう財産なんですよね。
そうなんですかね。
そこが本当に離婚を踏みとどまる一つの要因というか、
これなんかアメリカとかだと、その結婚前の契約書
が大事なので
、はいはい、財産の取り扱いをこう取り決めするじゃないですか。
そうですね。
これ日本だとまあ、やっぱそういった文化まだないですね。
まだそういった発想がないですよね。
やっぱ確かに結婚するときはな別れるつもりでは結婚してないからっていう、そこが難しいですね。
契約の文化があんまりないですよね。そういう意味で、
でも先に公正証書を結んでいたとしてもなんかそれって日本は通用しないってよく聞くんですけど、
そうなんですか。
どうなんですか。
公正証書が通用しない、
離婚するときに婚姻期間中にこう結んだそれ通用するんですか。婚姻期間中に2人でこう
特に通用しない理屈もないような気はしますけどね。
そうなんですね。じゃあケースバイケース、
ケースバイケース、もちろん内容的に、社会的に認められないようなものもあるかもしれませんよね。それはね、
理不尽な内容、
理不尽な内容であれば、
はい、そうことです。
気持ちを縛っちゃうみたいなやつね。
よくありますよね。でも浮気されて 今度、まあ、今回は許すんだけど次浮気したら、あの何千万とかっていう払う公正証書が書いたりするっていうケースもあるんで、そういう例はあんまり通用しなかったり、
その金額で決めたからって言って、裁判所が認めてくれるかっていうと、認めてはくれないですね。確かに、
そういうことなんですね。
そういうことです。
法外な金額を勝手に決めても、合意で決めても、やっぱり社会的にはそれはちょっとかなり高すぎるというの
は。あ、そうですか、
はい、
その決まる金額は、世間相場なんですか、それともその人の持ってる財産に応じてなんですか。
そこは、財産分与ならば、もちろん夫婦で共有して作った財産ということなので、あのその家庭に応じた財産ということになりますよね、
はい、
ただ、慰謝料とかになるとかになると、あくまで、法律で決まった範囲内というか、ある程度の相場に縛られます。
まあ、ビル・ゲイツが離婚とかっていう話を聞いてて、もしビル・ゲイツがあの浮気してそれでごめんね100万円って払ったらそれ超批判されますよね。
まあ慰謝料と日本だから日本的に考えると慰謝料はあくまでまあ500万とか、やっぱり限界はあって、それは他の事件でも慰謝料というのは 何億とかっていうのがありえないので、そもそもですね、
そうですか、
人が死んだとしても交通事故で死んだとしても、うん、その死亡で、出る慰謝料というのは何千万とかというふうに限られますから、慰謝料という金額自体がやっぱり限界があるので、やっぱ大金持ちの場合にはあくまで財産分与でその財産を半分に分けるとかということですよね。
でもよく芸能人はね、何億っていう慰謝料じゃないですけどね、別れる時に請求したりします。
ああ、そうですね。
そういうケースもあり、それは相手がいいと言えば、まあいくらでももちろん。
合意する、合意というか、うん、だからそれは名目はいろいろ名目あるんでしょうからね。
あ、名目が、
す
ごい面白いです。参考になりました。どうでしょうか、N子さん、参考にしてみてください。さて、4回にわたって細野弁護士にご出演いただきましたが、栗原さんのご感想はいかがでしたか。
もうね、安心感ですよ。もうね、いい、隣にいるだけで何か超安心、はい、今ならいろんな人に訴えられてもなんとかなるような気がするもんね。
なるほど、そういうことですね、うん、確かに。
そう、やっぱり経験とこう、ね、はい、生き方、はい、あるいはまあ本当その雰囲気からにじみ出る安心感っていうのは、これはね、多くの人に伝わるんじゃないかなと思いますね。
はい、細野弁護士はこの番組に出演いただいていかがでしたでしょうか。
はい、大変楽しかったですね。いつも尺が決まってる中で、
はい、
決まった法律解説しかしないので、うん、こう自由にこうやっぱり喋れるラジオっていうのは楽しいですね。
本当ですね、はい、嬉しいです。
じゃあこれからもラジオの出演、はい、これから増えますか ね。
もうぜひぜひ、ね、もう喜んで出ますんで。
いや本当に、
これからもう法廷もラジオみたいにやればいいんですよね、はい、みんなで
法廷ラジオ、
いいんじゃないでしょうか。
すごい発想ですね、栗原さん。いや本当に細野さんはこうお茶目なところもあるんですけど、まあ、栗原さんのおっしゃったようにすごく頼もしいというか、うん、何かこう会社の問題があったら本当ぜひお願いしたいなという印象を私も受けました、うんうんうん、でもすごい気さくで優しくて、ね、もうお人柄がすごくいいんだなって改めてファンになりました。
ありがとうございます。
本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストは細野弁護士でした。これからもますますのご活躍を応援しております。
ありがとう
ございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
岡田真由美の未来相談室。今夜も番組のテーマソングチアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
幸せの伝道師実業家の栗原志向でした。
この番組に連動して YouTube で未来相談室の続きの続きを配信中です。ぜひチャンネル登録をお願いします。では来週もこの時間にお会いしましょう。あなたの瞳を見ていると心の